皆様、旧暦明けましてお
めでとうございます。
今日はですね、なんとなんと旧暦新年であると同時に新月ね、スペシャルじゃないですか。
新月だから、まあ、
そうなんですけど、まあそうね、そうとも言う。いいツッコミですね。
そうとも言わない。
っていうか、なんかスペシャルな感じがするのは、今年はね、1月1日も新月だったわけですよね。で、うん、そして2度目の新月が1月の31日にね、うん、またやってきて、そしていよいよ、旧暦新年が明けちゃったということでですね、うん、なんかちょっとこう、なんだかスペシャル感がするのは私だけでしょうかね。うん、どうですか、ケンちゃん。
いや、スペシャルですよ。
若干酔っ払い気味のケンちゃんがまたいるんですけど、結構この収録するとき酔っ払ってること最近多くないですかね、ケンちゃんね。
だって夜は酔っ払ってるもん。
そうかそうか。それは、特段、特別なことじゃないということですね。ないですね。うん、失礼いたしました。はい。というわけでですね、今日は、新月のね、クロストークでもあり、うん、ちょっと皆さんが最近ちょっと、楽しみに待っていてくださっている、
はい、
朗読コーナーね、うん、例の幻の書の朗読コーナー、うん、続きをね、今日も一章読ませていただこうかなと思ってるわけですけれども。う
ん、第5話。
そうですね、5話になりますね。でも、うん、実際は5章なんですけど、うん、第4話かな、
うん。
うん。この前ね、2話続けて読んじゃったじゃないですか。
うん、
トミーさんのところでね。うん、はい。なので、第5章になるわけですけれども、
うんうん、
第4回目ということで、
うん、
はい、お届けしたいと思っているんですけどもね。はい。まあ、事前にね、私たち、ちょっとこう、練習を兼ねてじゃないんですけど、うん、その章をね、読んでいたんですけど、これもまた、ちょっとすごい話でしたね。うん、タイトルはね、前回も、ちょっと、予告したんですけども、うん、新創世記21世紀というタイトルがついています。これどうやらね、書かれたのが、多分20世紀の、まあ、終わりに、なんだなということに改めてちょっと気づいたわけですけれども、うん、まあ、この文章を読んでいると、来たるべき21世紀っていう言葉が書かれてあって、うん、で、まあ、1999年にちょっと一つ大きなね、ターニングポイントを迎える、それに向かってっていうような話が書いてありましたので、うんうん、おそらくこの本が出たのは、うん、その前っていうことですね、
うん、
なりますよね。
ね、
すごくすごい内容ですよね。それにしてもね、
うん、
うん、そう、それがどんなね、うん、こう内容なのかはこれから読んでのお楽しみということなんですけれども、どうですか、ケンちゃん、
うん、
酔っ払ってますか？
うん、
森本レオは読んでも大丈夫でしょうか？
はい。
森本レオ今日来てくださってますかね？
トーマスは今日も。
大丈夫そうですね。はい。じゃあちょっと皆さんがね、お待ちかねの森本レオに、ちょっとご登場いただいて、一つ、ちょっと、お隣よろしいでしょうか？文章チェックをするために私、ちょっと横に寄らせていただいて、はい。では、今日のところ、朗読よろしくお願いいたします。
皆さんこんばんは。新創世記21世紀っていうのを朗読させていただきます。これまでの4回、あなたが現実の創造者であること、現実社会はゲームに過ぎないこと、今この瞬間こそ完璧であるということ、そして、あなたが与えたものが、あなたの受け取るものであるといった話をしてまいりました。そしてこれからは、いよいよ、来たるべき21世紀の世界について話を進めていきたいと思います。まずはじめに、申し上げなければならないことは、来たるべき21世紀の世界は、 これまでの歴史の延長線上にあるものでないということです。いろいろな機会にいろいろなところで21世紀についての話がなされておりますが、私が皆様方にまずお伝えしなければならないと思っていることは、今の皆様方が想像しているものをはるかにしのぐ大変化となるということなのです。3年前、次のように伝えられたところから私の勉強が始まりました。あなたが1000年後生まれ変わって、またこの地球に現れた時、次のように歴史を学ぶことになるでしょう。この地球上の人類は、今を遡ること1000年前、火の国日本と呼ばれていたところから、その文明をスタートさせました。小さな島国に神々が集われて、地球文明を創造されたのです。ちょうどあなた方の今の文明がギリシャの神話として語り継がれているように、これから新たな日本神話が生まれようとしているのです。というものでした。ということは、この今の20世紀という時代は、1000年後には地球上の歴史からは消滅してしまっているということを意味するわけです。すなわち21世紀は21世紀ではなく、人類の新創世紀となるということです。この時、このことを伝えてくださった意識体から、次のように依頼を受けました。初めてであり、そして最後のたった一つの心からの依頼でありました。ギリシャ神話にアポロンの神殿があったように、新たな日本神話のための新たな神殿、桜の木で埋め尽くした桜神社を作るようにとのご依頼でありました。突拍子もないことを言われるものだと初めは思ったのですが、この時、そのうち桜銀行とか朝日銀行というものができてくるからと伝えられたのですが、皆様ご存知の通り、本当にそんな良好が誕生してしまいました。この時、私は心からわかりました。これまでの日本ではない、全く新しい新たな新生日本を作るのだということが、現日本国の開闢以来連綿と守れ続けられてきた伊勢神宮ではなく、新たな神社を作れということの意味が、その重みがです。そしてそれが三次元世界を支えている日本の高次元意識の集合的意見であることを、言い換えるならば高間ヶ原からの強いメッセージであることを確信いたしました。誤解のないように付け加えますが、その新世紀をどんな社会にするのかは、すべて我々地上で肉体を持っている人間が決めることであり、決して神々が決めることではないということです。目に見えない世界の方々は絶対に我々にどうしろとは言いません。3年間、毎週毎週会話を続けてきて、我々に依頼されたことは、この最初の桜神社の件、たった一件だけでありました。ではいよいよ本論に入りたいと思いますが、変化の最大の要因は、この太陽系全体の物理的要因にあります。皆様方は、この地球が太陽の周りを巡っているごとく、太陽系全体も銀河系の中を2万6000年をかけて巡っていることをご存知だと思います。太陽系はこれまでの2150年は、魚座と呼ばれる位置でにありましたが、今それが西暦1999年に向けて 水亀座と呼ばれる位置へと移動中であります。これまでの我々の文明はパイシス星団からのエネルギーを最も強く受け、個人性というその特徴が表されてまいりました。そして21世紀にはアクエリアス星団の統合のエネルギーを受けることとなっています。そしてこの水亀座というのはフォトンベルトと呼ばれる光り輝く明るい空間であると言われました。それに向けて地球自身の磁場の波長が4次元密度の周波数へとシフトを始めているようです。物理的に現在の地球の磁場は減り続けており、このままいけば1999年には現在の地球磁場がゼロになるという計算は科学者の間では周知の事実のようです。4次元とはすなわち時間の超越を意味します。果たして時間を超越した意識とはどんな感じがするのでしょうか。我々人類は実はこれまでにも時間の観念を何度か変えた体験を持っているのだそうです。狩猟生活を営んでいた原始時代の人類には今より前という感覚と今より後という感覚しかなく、そこには連続した時を刻むという意識はありませんでした。やがて春夏秋冬という循環的時間のサイクルを認識するようになり、初めて春まいた種を秋に収穫するという待つという観念が生まれました。そしてそこから定住社会である農業が発達いたしました。そしてある時、突然異変的に人類は直線的継続的時間の概念を獲得しました。それ以来人類は歴史を記録するようになったのです。すなわち有史以来の人類というのは現在の我々のような直線的時間の感覚を持っていなかったということです。そしてこれから人は次なる突然変異を体験することになるようです。それは時間の流れは時計が刻むように一定して流れるものではなく、人が意識により生み出せるものであり、一人一人その流れは違うものであるといった感覚を身につけるようになるようです。その結果、人の寿命にも大きく影響し、今までのように80歳で死ぬ人もあれば300歳くらい生きる人も出てくるようです。現にもう300歳の年齢を生きる計画で生まれている子供もいるのだそうです。どうでしょう皆さん、以前に比べて随分時間の経過が早くなっていると感じませんか。それは皆さんが年を取ったからというわけではありません。以前に比べ現在の1日はかつての14時間ぐらいの速さをに加速しているようです。そしてますますこれからこの表面時間の感覚は速くなってまいります。もうあまりにもことが早く動きすぎて皆様は混乱してしまい、やがて自分の見ている現実についていけなくなってまいります。出来事が急変し、理性で認識ができなくなってしまいます。混乱し、動揺し、訳がわからなくなったところで、皆様は UFO の大群を目の当たりにする予定になっております。その時皆様方のエゴは沈黙し、これまで体験し気づいてきた論理的思考を手放します。これが皆様方を内なる大いなる自己へと意識を向けているための皆様方の集合意識の計画です。皆様方の内側に流れる滔滔とした時の流れを感じさせるためにです。 人は時計の針が刻む時間に拘束された存在ではなく、自らの意識が時を生み出すことに気づきます。そんな素晴らしい創世記を迎えようとしております。
すごい話ですね。まあでもすごい話なんですけど、
うん、
まあ私たちもう21世紀始まってから
14年
が経ちます
。始まります。
始まりますね。14年目がね、
うん、
始まりますね。14年、まあ、この14年という年月も、まあ、一人一人感じ方も違うと思いますけれども、私ものすごい2000年何してたかなってちょっと思い出すの、あ、大学生か。ちょっとすごく遠い昔のような気がしますし、うん、今大学生かって言ったんですけど、まあ、大学生のトルキーの自分のマインド、メンタリティ、いろいろこう思い返すと、今と全く違う自分がいるわけですよ。
うん、
なのでその21世紀になったばかりの時の自分は、多分その時にとかその前にこれを読んでいたら、
うん、
何のこっちゃと、
そうだね、
思っていたんじゃないかなと。
僕もそうだね、多分
思いますけれども、ケン、うん、ちゃんは2000年なるならないの頃は何をしてたんですかね。
なんかインターネット元年どうのこうのっていうのがその前にちょっとあって、
うん、
ちょうどパソコンでインターネットをやりましょうってものすごい遅い通信速度で、
うん、
そのような状況の時に、
うん、
みんなね、ホームページっていうの知ってるって、うん、ホームページっていうのは世界に発信できるんだよって、
うん、
自分の夢をね、
うん、
世界に発信しようじゃないかとかなんか言いながら、うん、啓蒙活動してましたね。
なんかね、少しの間だけど、そういう仕事をしてた時期もあるっていうね。
ありますね。
うん、それが2000年になる
前でしょう。2000年になる前だと思う。
ちょっと前ぐらい。
うん、うん。
うん。うん。私もその大学入ってすぐぐらいに、大学の中に、コンピュータルームっていうのがね、
うんうん、
うち数学科とかがあったから、
うんうん、
ちょっとそういう、こう、技術系の人たちが勉強するような、
うん、
そういうシステムが、まあ、導入されて、
うん、
で、まあ、私たちもそれにちょっと触れる機会もあったけど、ね、一人一台パソコンとか、
うん、
そういう時代では全くなかった気がしますね。
うん。
うん。その、学校に行ってパソコンに触るみたいなね。で、うん、なんか、ものすごく違う。
う
ん。今思えば。
もう本当にまだ、そのと、いや、そうね、2000年前後で多分まあまあもうちょっと普及して、僕らがやった時ってまだディスクトップパソコンが、
うん、ディスクトップね。
もう何、テレビ の、 ブラウン管みたいなやつで、重くてね、ノートサイズのやつってまだ全然なかったな。
っていうか興味もあんまりなかったんですよ、私。うん、その、うん。
Mac と Windows が、どっちがいいって言ったら Mac でしょみたいなね。
ああ、
Mac はなんか人間っぽいよとかなんかそんなぐらいの感じだったよね。
うん、
うん、
それが今や、
うん、
ポケットに入る携帯
ね、
ね、で、うん、何でもインターネットできてしまう、うん、そんな、そしてね、
うん、
高校生でも中学生でも下手すると小学生でもね、
うん、
携帯を持ってネットがつながるというね、
うん、
そういう時代になっております
ね。え、
はい、
本当に新月歩でね。
うん、
そうね。その後また昔の業界に戻って、
うん、
よくビッグサイトとかね、
うん、
いろんな催し物、
うん、
展示、NTT ドコモがもう全面的に出てきてね、
うん、
ウェアラブルパーソナルコンピューターとか、要するに、うん、昔はね、ディスクトップ、うちとかその事務所にあって初めてあるパソコン通信環境が、
ウェアラブルって言ってたの、
うん、もうポケットに入る要するにウェアラブル着る
モバイルですね、
うん、モバイルっていうよりも着る、まあまあ、要するに身につけるっていう意味合いの端末になるでしょうっていうのをドコモって通信会社だからね、
うん、
携帯電話だったのにもうそういうことはもう何十年か先の、うん、こうで本当にねジャングルの中に入って、
うん、
で例えばこの木はこの植物は何ていうものだろうっていうのをピピって検索すると、
うん、
コンピューターがその画像を読み取って、
うんうんうん、
これは何とかですって言ってたような気がするね、うん、
いやいやなんかそれを聞くとね、
うん
昔は、うん、まあパソコンを使っていたとしても、
うん、
ちょっと気軽に検索キーワードを入れてこれだけの情報がダーッとこう出てくるような時代ではなかった気がするんですよ。
なかったよね。
今なんてなんか知りたいと思ったらちょっと検索しようぐらいの感じで、
うん、
どんなことでも必ず答えが出てきますよね。
そうだよね。
まあもちろんね、その出てくる答えが 100% 正しいのかどうかとかは、
うん、
やっぱりその自分なりに自己判断じゃないですけど、
うんうん、
その自己責任というんですかね、
うん。
でっていうふうなことをこの前ね、ある方が言ってました。この便利になって、
うん、
何でも答えがパソコンで引き出せると思っているからこその罠っていうかね、
うん、
その自分が本当に自分の体を使って、取りに行った答えじゃないことを簡単にその知ったような気になってしまえる、
うん、
そういう罠も、
うんうん、
まあまあ今の時代だからこそのねこう、
うん、
うんうん罠だと思う、うん、罠っていうかねあるんだけれどもそのでもまあそれぐらい手軽に、
うん、
そのいろんな情報にアクセスできるようになったのは、まあ、ここ10年十数年以内のことだと、
うん、
いうことですよね。
うん、まあデータベースというかインターネットというかね。で本当にね当時そのまあ 3D のようなそんなこうまあ立体的に何かが現れてて相手とそのフェイス2フェイス、まあ本来は行かないとね絶対そういうリアリティにありつけないんだけど、それが通信を通して 3D になって。まあ、今ね LINE とかでさ、
うん、
画像で、
うん
まあ、ビデオ情報で、まあ、あたかもテレビ電話みたいな、
うん、
それは無料でできる、まあ、環境さえ整ってね、うん、通信速度があればできるっていうのが、
うん
まあ、もう今できてて
結構な人が使ってますよ ね。
で 3D ではないにしても、まあ、そういうそのテレビ電話なるものが、まあ、無料で日常的に、
うん
まあ、どういう状態であってもできるって、まあ、すごいことになってきたんですよね。
うん、
そうなればなるほど、まあ、今日のその話、新世紀、新創世紀、
うん
うんまあ、21世紀になって14年目、
うん、
まあもう、まあね、2月になろうとしてるけど、本当、うん、今日、朗読させていただいたような内容は、うん、
うん、
そうね。
いや、なんか実感できますよね。
うん。
これを、さっき言ったように、2000年になる前に、
うん、
まあ、書かれた本だという感じがするんですけど、
うんうん、
その頃に私読んでたら、
うん、
へーとか、
うん、
なんだかよくわからないけど、そんな考え方もあるのかとか、
うんうんうん、
その程度で、
うん、
その実感を伴って、
うん、
こう、うん、自分の
ね、その通りだねとはね、思えなかった、ね。
ものとできなかったかもしれないと思うんですけど、うん、例えば、ここに書かれてある、その、時間の流れに対する感覚が、どんどん変わっていきますよっていうこととか、
うん、
その、ね、時の流れっていうのは時計が刻むように一定して流れるものじゃなくて、
うんうん、
その人が意識によって生み出せるから一人一人の流れが違うものになるよっていうことが書いてあったりとか、
うん、
あとはその何て言うのかなこう今までの常識理論っていうのがね論理的ないろんなものがどんどんこう入れ替わっていきますよとか、
うんうん、
それってまあいいまあ、だからこそ、うん、そうそう、確かにそうそうというふうに、自己的な感じで、
うんうんうん、
納得がいくというかね、うん、そういう部分がいくつもあるなと思うんです、
うん、
そして、
うん、
まだまだその例えば UFO の大群を、うん、目にすることになって初めて人の意識もっと変わるよっていうことも書かれてあったけど、う
ん、
まだ
最近なんか出始めたじ
ゃない。そうそうそうそう、う
ん、あの沖縄の上空どうなのかなの、ね、
うん、
そういうのも報道になって ねテレビでちゃんとね、
うん、
これはあの天体現象でありませんってね、
うん、
あの何有識者の間ではね言われてたりとかして、うん、始まったんだろうねってなんか感じるよね。
ねえ、うん、それねえ、これもまたこの本に書かれてあったように、うん、これまでのね、うん、章でその自分たちの意識が確実に、
うん、
まあシフトアップというかこう変化していく中で、その自分の内側の投影として、
うんうんうん、
そういうものがそのリアルに感じられるようになってきたということなんでしょうかね。
うん、まあそうだろうね。準備ができたと。
準備ができたと。はあ。
多分ね、そういうことで。で、この本に貼り付けた人、もしくはこうやってね、インターネットラジオで、こういうことを僕らがね、まあすごくいいことだと思って、勝手にやってるわけだけれども、はい、この、今日のこの朗読をね、
うん、
聞いていただいている方々と、
うん、
まあ逆に言うと聞いていただいている方々はそれを聞くという、
うん、
その状態
に、ね、
タイミングに接していただいているということであるだろうし、
うん、
あ、そうそうってね、共に理解していただける、ね、
うん、
ことなんだろうなっていうのは、まあ、うん、そこはなんかこうすごく感じるところで、
うん、
多分チャンネルが合ってないと全く僕らとはご縁がないでしょう、
ね、うん、そうでしょうね、
うん、
うん、いやなんかね、
うん、
ちょっと本当に数日前なんですけど、
うん、
以前ねこのラジオでもお話をしてくださった、
うん、
伊勢で神話の語りとかをね、
はいはいはい、翔平さん、
まあ、やっていらっしゃる、
うん、
まあ、人力車で日本全国を回られたりとかしてこられた、
うんうん、
その、うん、翔平さんがね、
温厚な青年ですね、
うん、何度かねフェイスブックでメッセージをくださっていて、
うんうん、
でその、まあ、この朗読をね、
うん、
最近聞き始めて、
うん、
すごく、まあ、いいお話をありがとうございますみたいな、
うん、
そういうコメントを最初はくださってたんですけど、
嬉しいですね、
うん、つい最近来たメッセージの中で、うん、ちょっとどうしてもお話ししたいことがあると、
うんうん、
ね、その何なんだろうと
思った
らば、
うん、なんかあったんですね、うん、
詳しいことはまだお聞きできてないんですけど、
うんうん、
そのあるすごいことを思いついたんですと、
うん、
でその自分的にねその、
うんうん、
この前東日本大震災であった方々をお祭りするというか、
うん、
お弔いするというのかな、
うん、
そういうこう神社を、
うんうん、
建てようと思って、
うん、
で建てたいと思ってるんです、
わお、
でちょっと話聞いていただけませんでしょうかというような、
うん、
メールが来ていて、
うん、
今ここをね今日の章を読んだら桜神社を作るようにっていうねなんかことが書いてあって、うん、
はぁ、ブルって感じだね、
ブルっときましたね、ねえ、
うん、
なんかまたこの本を通じてっていうことなのか全く分かりませんけども、
うん、
この
シンクロしてる、
そうそうそうそう、
うん、
まあね、ラジオで知り合った翔平さんであり、
うん、
そしてこの本をたまたま私が今回ね朗読コーナー作ろうと思ってたくさんの人に聞いてほしいなと思ってシェアし始めたところで、うん、またその翔平さんの中でつながるものもあって、
うん、
とか、そのどんどんいろんなものがこう勝手にリンクし始めてるようなね、
うん、
勝手にじゃなくてもその必然なんでしょうけれども、
うんうん、
そういうことが本当にどんどん起こってるような気がここ数年するわけですけれども、そしてそれが加速してるような感じが実感があるわけですけれども、
うん、
どうなっていくんでしょうかね、
ね、え、なんかまあ、こういう話をね、うん、できる人とはできるんだよねって皆さん、
うんう
ん、で僕らは旅人で、
うん、
その要するにこういう話ばっかり している間柄の人のところに行くものだから、
うん、
まあ、ほぼ、まあ、この狭い日本 99% の人はもう僕らと同じ意識あの意識というとね語弊がありますけど、うん、なんか気持ちになってたり感じてたりっていうふうに、
うん、
なんか勝手に思ってたんだけど、
ワイワイみたいな感じで ね、
あどこ行ってもああすごいすごい、うん、あの、
うん、そうそう、そうだよね、分かる分かるみたいなね、う
ん、あの違和感がなくお話ができてたんだけど、
うん、
なんかこうお正月を境にね、うん、実家に戻ったりとか、うん、まあ、近しい人と話をする中で実はなんか 99.89% もうちょっと 99.98% ぐらいの人たちはまだまだなんかテレビ情報が中心で、
うん、
僕らが感じていることをなかなかそういうことを是としない、
うん、
なんだ僕らちって 0.02% の世界の人たちなんだろうみたいなね、うん、
そのパーセンテージもこれからまあもしかしたらガンと変わる、うん、そういうそのポイントがね、
ね、
来るのかもしれないですけどね、
うん
うん、確実に増えてはいるという感じがするんですけど ね、それ錯覚ですかね
なんかこの前、北海道行った時に、
うんうん、
ね、あの釜中さんとか、彼女たちと会った時に
野呂美香さんとかね、
野呂美さんとかね話したら、はい、何言ってんの、ものすごい世の中は全然違うんだから
言われてましたね、
あなたたち何言ってんのとか、ね、言われてたけどねその通りだったね、
そうかもしれませんね、うん、うん、
まあそう思いつつも、
うん、
でもまあこうやって継続していくというかこうなんかね、
うん、
これだよねって思うことを、
うん、
あの僕たちの判断の中でやり続けるというかね、
うん、
そういうことをあのずっと続けてはいきたいというかね、う
ん、
そういう
何しろこう、まあ、この今私たちやってることって楽しいんでやってるというかね、
うん、
楽しいから誰に頼まれたわけでもないけどやってるっていう、うん、そこがまたね、まあ、いいなと思うわけですけれども、
うん、
でもねこういうこの朗読を始めてからですよ私、うん、あのこの旅をする種という番組自体は2011年の11月11日からやってるので、
うん、
もう2年半ぐらい経つわけです、まあ半までいかないかな、
うん、
なんですけど、そんなにねコメントをいただく機会って、
うん、
そうそうなかったんですよ、
うんうん、
そうなんですけどこの朗読を始めてからですね、
うん、
本当にたくさんのご意見というか ご感想だったりとか、
うん、
あのすごい楽しみにしてますと、
うんうん
うん、そういうこう声とか、
うん、
先日なんかはねカナダから、
うん、
あのカナダにあのお住まいの方から、
うん、
あの自分のねあのちょっとあの関わっていらっしゃるそのコミュニティというか、
うん、
そういうところでそのこのラジオを紹介していいでしょうかと。いう、こう、お声をいただいたりとか、
うん、
いや、なんかの、急にそういうね、あの、流れが来ていて、うん、で、あの、ということはですよ、その、今まで私たち、ね、99.8%、今、大体、
うん、
そんな方々は、ね、それだけの多くの方々は、そういう、こう、意識、をなかなかこう是としないだったりとかそのうんあの理解まだまだしきれないという人たちがそれだけ多くいたと思っていたけれど、
うん、
もしかしたらこの辺りからどんどんね、
うん、
またその割合も変わってくるのかもしれないというか、
うん、ねいろんな反応をね、うん、していただいてね、
うんうんうん、
応援していただくメッセージが多いということはね、
うん
あのそういうことになっていくのかもね。
うん。というね、
うん、
そんなちょっと、まあ、過去と、うん、過去と現在と未来をちょっとこう今行き来するような感覚で今日の一章を読み終わったところなんですけれども、
うん、
次回も面白そうですよ、
うん、
ちょっと次のちょっと予告をねするとですね次のタイトルは無条件の愛です、
うんうん、
はい、
見返りを求めないということね。
そうですね、
うん、
無条件の愛、
うん、
さあこの言葉をお聞きになった皆さんはどんな どんなイメージをね、
うん、
こう持たれるかなと思うんですけれどもね、
うんうん、
これ本当はね今日2章を読みたかったんですけど、ちょっと次の章もねかなりボリュームがあるというかですね、
うん、
それは量的なものだけではなくて、
うん、
ちょっとこう深いというかですね、うん、心にすごくこう染み込ませることのできる、
うん、
ちょっとこう大きな一章だなと思うので、
うんうん、
またこれは個別にね読ませていただいて、いろいろお話がまたできたらなと思っているんですけれども、
うん、
このミラクルの書、幻の書、
うん、
ね、どんどんどんどんこんな形で様々なテーマ、様々な切り口を、
うん、
まあ持ってでも語られていることっていうのは、根底に流れるものっていうのはすごくシンプルに、あなたが見ている世界はあなたが自身が作っていくものですよっていう、
うん、
そういうことに気づいてくださいねという、そういうメッセージがねこう根底に流れているような気がするんですね、
うん、
でこれを聞きながら、これをこう自分の中にこう少しずつ落とし込みながら見ていく世界がどんどんちょっとこう変わってきていらっしゃる方がどうやらねたくさん出てこられているようなので、
うん、
はい、これまだまだ続きますけれども、
うん、
ね、私たちも楽しみにお届けしていきたいなと思っていますけれどもね、
うん
うん、どうですかケンちゃん、
うん、命の続く
重たくなりましたけど、
重たくなりました。ね、いいから
意識の続く限りじゃなくて、酩酊状態とかそういうことじゃなくて、
命の続く限りですよ、
はい、
やっぱり、うん、っていうか本当にね楽しく、楽しくというか、うん、もう本当にねこういうことができるなんて思ってみませんでしたからね。
まあね、
うん、楽しい楽しい、うん、でしかも今日運転していて、
うん、
ものすごくやりたくなったことが、
はい、
ハイユカーで、
キャラバンしたいって言ってますね、
はい、いいからキャラバン、
はい、
ハイユカーで 2,30 台集まって、
ほう、
みんなで
族のように集まって、
族のように集まってザーッと行って、
はい、
もう道の駅を占拠しちゃったりですね、
うわ迷惑、
うわ迷惑じゃない、迷惑じゃない、うん、綺麗に掃除をしたりとか、道の駅の食材全部買い占めるとか、
ね、買っちゃうんですか、貨幣経済ですか、
経済効果みたいな、
あ、経済効果、
あとはもうお風呂を思いっきり汚すとかね、
え、
温泉に行ってみんなで
汚す、
はいはい、うん、30代、90人ぐらいで行って、うわーってもう一週間ぐらいお風呂入ってなくて、くっさーいとか
言
って。
それは良いことなんですか、
ダメですね。
ダメですよ、そんな。
あとはもうね、100人単位でこう、うん、バーっていろんな村々に行って、
はいはい、
やりかかった仕事をもう一気に片付けて。
それ嬉しいですね。
はい、もうセルフビルドの家を建てまくって、はい、あっという間に種まき終わっちゃったり。
あ、
草刈りやっちゃったりとか、
稲穂の集団みたいですけど、稲穂
間伐の、整理整頓やったりとかですね、川の掃除やったりとか、
は
ゆか作ったりとか、そういったことをね
集団でやってしまうと、
はい、もうみんなすっごいギンギンギラギラの力持ちの男たちが、
はい、
はい、老若男女を取らないです、
老一番合ってませんけど
美味しいものを作ったりとかですね、
はい、
酵母パンを作ったり、
うん、
いいから麦生麦水、いいから黒生麦水、いや、なんかねドブロークとか、
はい、
なんか手作りワインとかそういったものもやって、
ははは
まあ、音楽活動のねすごい人たちも一緒に連れて回って、
ははは
まあもう夜な夜なパーティーやったりとかですね。そういう、なんつうんですかね、面白い、しかもなんか持続可能な社会を、まあやってるんですっていうのね。そんなこともちょっとしたいなって思いました。
俳優か、族。俳優族。
俳優族。
ちょっともっといいネーミング考えましょうね。それはなんか新しいですね。うん。
そう。だから300キロ圏内に、
うん、
まあ、コミュニティを一つずつ作って回るという。
うん。うん、
でその間、まあ、何十台もあるから、
はい、
まあ、5人や10人ぐらいは一緒に乗って、
うん、
次のコミュニティやちょっと離れたコミュニティや山の人は海に行くし海の人は山に行きたいという、
うん、
家族連れで行きたいという時にはそういうところを、
うん、
あの移住仮移住するようなところも一緒に見つけながらこう行ったり来たりとか、
うん、
でそこでねあのいろんなことができればね楽しいんじゃないかなっていうのはすごい感じました、うん、
なるほどね。いやそれちょっと面白いですね、うん、
トランジション旅種。
そうですね、トランジション旅種の動きもこれからますますちょっとこう幅広いものになっていきそうですけれどもね。
荒くれキャラバン隊。
荒くれキャラ、荒くれているんですか、はい、の私はちょっとこうあのしっとり、しっとりじゃないか。あの、静かな感じでいきたいと思いますけれどもね。まあいろんな人がいていいじゃないですか。
ね。
ね。それこそね、キャラバン隊になれば、いろんな個性が一堂に会してザザッとこう稲穂のように、
うん、
あの、次の畑から次の畑へと、
うん、
あの稲子とは逆にあの畑を豊かにしていくという、
うん
う
ん
ね、あの村を豊かにしていくという動きをしながら飛び回るということでしょ、
ね、うん、そういうことですね。
は
で、あの望まれてることを、うん、まあ、みんなで一生懸命やって、
うん、
で
ちょっと完了したら次と、
次と、
はぁ一生落ち着かなさそうですね。
うん、でも、うん、なんか、うん、どこでも自分、うん、
どこでも落ち着いてると、うん、まあまあそれはそうですね。
はい、
あ、そうですか。まあこれをね、
うん、
今の話を聞いて、あのそれ、そのキャラバン参加したいと思った方はぜひお問い合わせください、
ね、
お声をかけてください、
うん、
ということで、はい、宣伝はその辺でよろしいでしょうか。
はい、なんかあの、はい、取り留めなくごめんなさい。
いえいえいえいえ、まあ今日はお正月ですからね、なんてね、うん、はい、もうなんか昨日ね、けんちゃんがもうグレオリゴ歴は捨てたよとか興味ないよとか言ってたけど、
うん、
あの今日は旧暦のね新年ということで、うん、あの少しずつこうね、あのお月様の動きとか、
うん、
ね、そういうもののリズムに合わせた、
うん、
そのライフスタイルにもね、ちょっとずつ戻していければいいなと思ってますのでね、
うんうん、
なんかあの、うん、体のサイクルとか、
うん、
意識のサイクルというかね、
うん、
そういうものも変わってくるでしょうね、
うん、
うん、おのずとね。だってこれね、あの2000年前に書かれた本をもう2014年の私たちがそうそうと、
うん、
意識し、でき始めて理解し始めているということは、うん、まあ、あともう数年経ったらまた全然違った意識で生きている自分たちがいるかもしれないわけですよね。うん、楽しみですね。
ね、楽しみですね。うん、
じゃあそういう意識の変化を、
うん、
変化の旅をご一緒できる仲間をこれからもどんどん増やして旅を続けていきたいなと思っています。
ね、
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは。皆さん今年も良い一年を。それではおやすみなさい。
おやすみなさい。